こでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
今日はドイツの9月8日朝7時8分となっています。絶賛風が流行っていまして、私も昨日もね、鼻声でしたけども、ちょっとから体調が思わしくないまま今日火曜日を迎えております。まあだいぶマシになりましたけどね。今日はですね、子供をね信頼していて、こう見守るっていうと放置っていうので、実はなんか大人はね見守って信頼していると思っているけど、それってもしかしたら放置、その教育放棄というかね、育児放棄というか、それになりかねないんじゃないかなとちょっと思ってしまったので、その話をしていきたいと思います。というのもですね、うちの長女思春期15歳、昨日保護者会がドイツ新学期始まりまして、1回目があったわけで、まあ先週はうちの次女三女のね保護者会があったんですけども、やっと3人分終わりまして、で、うちの長女だけ違う学校に行っているんですけども、10年生ということで、10年生で卒業なんですね。で今9年生になってしまいました。で、もうそろそろ本当に本気で将来のことを考えないといけなくて、社会人になるために、親とね先生たちがもうちょっと進路を決めていかなければならないという時期に差し掛かっています。今15歳なんですけどね。で、そこら辺のことと、あとまあうちの子はね結構デジタル機器を使いこなして、ちょっと前でもね TikTok すごくいろんな知識を知ってて、配信する側としてですね、もう1万フォロワー以上のアカウント何個も持ってるし、まあ中には10万フォロワーのアカウントを持ってるしみたいなところで、こう全てをこうデジタルに対してなので、反対するっていう意見ではないんですけども、やっぱり昨日のその保護者会で、議論に先生が熱くね、すごい若い先生なんですけど熱く語ってこられたのが、やっぱり子供のそのデジタル機器にね、汚染じゃないですけども、さらされる時間が長すぎるんじゃないかっていうところで、まあ、うちの子もやっぱり不登校気味というか、ドイツでは1年間に20日間以上学校を休むと、もうレッドカードというものを渡されまして、で、その後、風邪で、休みましたとか何とかで休みましたっていうたんびにですね、医者の証明書と、でそれプラス、児童保護施設というのかな、ユーゲンアウトっていうんですけども、まあ、そこにね、もう連絡が行きます。ね、お宅のここのお子さん学校にも来てないと、で、案件ですみたいなね、不良案件ですみたいな感じでね、目をつけられるわけなんですね。でまあうちの少女はそこにまあ毎年引っかかるぐらい学校を休むんですね。でそれも熱があるとか風邪じゃなくて、やっぱり学校行きたくないだから行かないっていうので、週に 1,2 回行かない日があるんです。でそれに対して私がやっぱり学校っていうものは行くものだし、で、長い、もう今9年目なんですけども、そのドイツの義務教育っていうのが、そういう感じで、ホームスクーリングっていうのを許さないですし、学校に絶対に行って、学校で成績を収めないといけないっていう、社会的ルールがあるので、そう、野放しにはできない。休みたかったら休んでもいいよって、なかなか、心よくは、言えないような状況 で、しかもその進も高学年に、ね、なってきて、今後本当に社会人になるために訓練をしていかないといけないっていう時期に差し掛かってるんですけども、そのなーなーのというかね、学校に行きたくないんだったら行かなくてもいいよっていうのがなかなかちょっと通じにくい そんな中で、まあ行きたくない時にはできるだけ我が家はいいよって言ってきたんですね。なんですけども、やっぱりまあデジタルにの時間制限とかも一時期やってたんですね。そしたらまあすっごい本当に堪能なので、うちの長女はそういうセキュリティを全部ぶっ壊す術まで覚えてしまったりして、まあなんかすごいですね。で、なのでもうそれをどうせやってもセキュリティ破られちゃうから、じゃあ本人に任せてみようと、学校に行けるんだったら大丈夫っていう感じでまあやらせてたんですね。なんですけど、やっぱり現実的に週に1回は休んでいる状態、まあ今まだ学校が新学期始まって1ヶ月ですけども、そういうのが続いていて、で昨日担任の先生とも時間を30分取ってもらってちょっとお話をしたんですけども、やっぱり去年1年間で多すぎる、休みが多すぎるっていうのは先生も気づいていて、これはなんか対策しないといけないなって、思われました。はい。でその時にね、家帰ってきたらもう10時、学校の保護者会終わったら10時だったんですけども、家に帰ってきてからうちの旦那にですね、やっぱりデジタル機器のせいで結構本当に学力が全体的にもう落ちてるよって先生たちの実感でね、数十年前の子どもたちよりももう明らかにコミュニケーションが取れなくなったり、集中力が、足りなかったり、無気力の子どもたちが増えたりっていうのがあって、であとまあデジタル機器の使うルールですよね。人の顔を写してそれを SNS に上げるっていうことは違反行為、その同意がない場合ね、違反行為であるのにそういうのは平気でやってしまっている状況にあると。で、まあ、学校にもスマホを9年生になったら持ってきたりするんですけども、そういうところでね、親と先生がもう協力し合ってなんとかね、子どもたちをいい方向に持っていかないと、もう授業も崩壊しかけているよっていうところをね、昨日結構その保護者会で説明があったんですね。で、まあそういうのも踏まえて家にそれを持って帰ってきて、で我が家もちょっとこのままでは与えすぎてる感がある し、で、まあ、そもそもスマホをね、うちの下の子は今5年生に、日本でいうと4年生なんですけど、ドイツの5年生になって、でその子もスマホを持ってますけども、それに対してもうちの旦那は寛容なんですね。もうそういう時代だし、そのブルーライトとかなんてそんな気にしててもどうのこうの大丈夫とかね、子供たちに責任を持って自分たちで管理させたらいいとか言って、まあ一応下の二人はセキュリティをかけてね、9時とか10時以降は使えないようにしてますが、まあ、それでも私はやっぱり多いと思うんですね。で、そこら辺を、で、まあ各アプリも30分とか15分だけとか言って制限して使わせてるんですけども、下の二人は。まあそういうとこも踏まえて、まあ全体的にちょっと家でね、会議をしようかっていう話を持ち帰ったところですね、そのうちの旦那が言ったのは、子供たちを信頼してたらいいし、子供が、あ、これではダメだったなと気づくまでほっといたらいいって言ったんですね。で、それに関して今までは結構、まあ、私も言い過ぎなところもあるし、そのせいでね、まあ、私がデジタル機器を渡したわけじゃないですけども、夫が勝手に私とも何のね、何ですか、相談もなく子供たちに分け与えていたので、それを制限するのが母親でっていうのが、それまたおかしなことなので、もうはぁみたいな感じだったんですけども、その子供が失敗する気づくまで待ってたらいいって言ったその言葉がですね、それを信頼したらいいって言ったんですけども、その信頼、それ本当に信頼かなってやっぱ思っちゃったんですね。で、その信頼するっていうのはちゃんとコミュニケーション取って、私たち親はこういう ふうに思ってるけど、あなたはどう思うかで、どういうふうにしたらいいかって書いて考えて、一緒に会議をね、ちょこちょこして、それでデジタル使う時間帯とかをみんなで決めてとかね、その生活スタイルをもうちょっと見直そうとか言って決めながら信頼して、それを家族でね、やっていくとかいうのだったらいいんですけども、もう、もう本当に話し合いとかもせずに放置な状態でコンピューターでね、遊ぶのも長女の場合は好きにさせていて、で、夜寝る時間もかなり前後して、早い時は9時ぐらいに寝るけど遅かったらもう12時過ぎるとか、そんな日があって、そしたらもうもちろんね、朝は眠いですし、授業中も眠いし、集中力ないしっていう状況になるわけで、まあ、うちは日本人家庭だから、とにかく成績が悪くても学校行けてたらいいかなぐらいのスタンスで、かなり指標を下げてはいるんですけども、それでも学校に行けない日があるっていう事実があるだけで、これはほっといてはいけないし、それは信頼ではないよっていう話を、我が家でしていました。で、やっぱり、なんか信頼、なんか、ね、綺麗事というかね、信頼って言ってしまえば信頼かもしれないですけども、親がね、考えるっていうことを放棄して、その子供を18歳まではね、大人になるまで教育する義務っていうのがありますし、やっぱりドイツはそこをすごく一番、強くね、求められていて、なんかね、子供の権利条約っていうのもありますけども、それで子供がこれをやりたいとか、やりたくないとかいう判断に任せるっていうのもあるけど、そこに任せる前に大人がそれを状況を把握して、ちゃんと考えて、その将来が見えてるのは大人ですし、15歳の子に将来が見えてるかって、まあ見えてないですよ、当たり前。まあめちゃくちゃ賢いお子さんだったら見えてるかもだし、うちの旦那は自分はできてたとかね、干渉されたことがないから、そういうことがわからないとか、その15歳ぐらいになったらもう自分で自分のことを管理できてたとか言うんですけども、やっぱり状況が違いますよね、時代がね。もうみんなスマホを持ってるっていう時代で、私たちが15歳の時にみんなスマホ持ってましたかって、持ってない。YouTube ありましたかってありません。ね、SNS ありましたかありません。Wi-Fi ありましたかって言われてもありません。そういう時代に生きていたらやっぱり判断もできる。ある意味それで制限されているので、正しい判断がこう暴走することがなかったかもしれないですけども、この今のデジタルが当たり前の環境で親たちもね、賢く、自分が子供の時はこうだったからっていう理由でね、放置するっていうのはちょっとおかしいなと思ったので、まだまだ我が家は家族会議の前に夫婦会議が必要だなと。でもうちょっと放置というか、もう長女がね、高学年になってきているので、このままではいけないなと思ったので、ちょっとね、私も何ですかね、その夫の意見を聞くだけではなく、ちょっと自分の意見もね、言っていこうかなと思いました。このままではやっぱりこうやらない理由をね、並べ立てて、いろいろ逃げ道を作って、それでいいよって言ってもらってた家庭環境で育った子が、果たしてそれでね、社会人になって、そこに生活ができるのかと言われると、多分できないと私は思うんですね。で、そういうところもできるようになるだろうと、うちの旦那はそこを信頼すればいいとか言ってますけども、で、なんか違うなと思ったので、ね、我が家のこれは問題ですけども、これはね、他のご家族にもね、そういうデジタル関係、教育関係でいろいろ話し合わないといけない場面は今後思春期にかかってくるとあるのかなと思いましたので、ちょっとシェアさせていただきました。はい、今日はちょっと長々と15分近く喋ってしまいましたけども、最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい。では、今日も良い一日を、一緒に、愛の一緒に、バイバイ。